ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと津和野町京村牧場の京村康平さんと、広島県出身で増田市株式会社キヌヤのバイヤー山口文康さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人はもう知り合われてから長いんですか？
そうですね、
何5年そのぐらいですか、ね、そのぐらいだと思いますけど ね、 多分
そ
のぐ
らい。あ、そうなんですね。
最初はお父さんからでしたから ね、
そ、 ね、その牧場 の、 その取引として絹屋さんにこう牛を下ろしてっていうのがあったので、うんうん、そこでまあ要は先代がまずはお付き合いしてて、
うんうんうんうん、で代が変わられて、はい、引き続きやり取りをされてて、はい、今5年ぐらいということなんですね。そうです、はい、京村さん、どちらの津和野のご出身なんですか？
あ、もうそうです。
ずっと津和野なんですか？
生まれもずっと津和野で、まあ、高校卒業して岡山の農業大学校とか行ったり、うん、でまあ、要はその畜産で働くための資格をその時にちょっと取って、うん、ただまあ資格取っただけじゃ技術として何もなかったので、うん、今度技術を身につけようと思って大分県の方に3年間ちょっと働きに行ってて、それで戻ってきました
津和野に、
はい、
ということはもうその高校を卒業された時点で今のお仕事されるって決められてたってことですか？
いや、まだ結構ふわふわしてました。
あ、そうなんです
ね。牛は飼うんだろうなぐらいで、うん、まあそんなその時は特にこう牛に対してのこう思いとかなんか熱量的なものはあんまりなかったんですけど、うん、まあその技術を身につけるためにということでちょっと働きに出て、まあ、ずっと牛の仕事をしてたらいつの間にかだいぶ牛が好きになっちゃったので、それで良かったのかなと。
生まれた時から牛がいるような生活だったんですか？
はい。
うーん、牛だけじゃないですもんね。
一応ペットでペットで馬とヤギと今羊がいます。
ですよね。え、
あ、そうなんですね。え、それはお仕事とかは関係なく本当にペットなんですか？
あ、そうですね、ペットです。
面白いですよ、牧場に行ったら結構いろんな、うん、もう本当動物園みたいな感じなんで。
山口さんも行かれるんですか？
僕2度ほど行ってますね、うん、あの牧場の方には、うん、面白いですね。あの山の上の方にあるんで、天空牧場
って、本当頂上みたいな場所にあって、うん、まあ、見開けた場所にあるんで、うん、景色はすごくいいです。
あの雲が間近で見れる。
あ、本当ですね。
うん、っていうぐらい標高の高いところに牧場があって、うんうん、大自然で育てられてるっていう感じですよね。
牧場はいつから始められてたんですか？
牛を生業というか、うん、あの業として牛を増やして牧場としてやりだしたのはその父の代から。
じゃあ京村さんは2代目になられる？
そうですね、法人化して今2代目ということで、まあ、他にないって言ったらあれなんですけど、まあ、するんだろうなっていう気持ちはあったので、まあ、牛の仕事をするための資格を取りに、じゃあちょっと農業大学校 の、 その専門的なところに行こうっていう選択をして、でもそこで資格を取ったっていう感じですね。
うん、お父様は取ってほしいっていうようなことがあったんですか？
あ、そうですね、この仕事するんならこういう資格持っとかんと、自分で資格持っとったらその人に頼まなくて自分でできるからっていうことで。
例えばどんな資格になるんですか？
例えばまあそのトラックに乗るための免許だったり。
あ、え、牛を運ぶから？
はい、トラクターに乗るとか。
あー、ちょっと思いつかなかった。あ、そういう免許もやっぱり必要になってくるんですね。
は
い、
まあ、あとはそのうちのその牧場で一番頭数がいるのはその黒毛和牛なんですけど、うん、その黒毛和牛のメス牛にあの要は人工授精をして、うん、子牛を生産して、うん、その子牛を売るっていうのが一番大きい仕事なんですけど、うん、 その人工授精っていうのに資格がいるんですよ。
あ、そうなんですね。なんていう資格なんですか。
家畜人工授精師っていう資格です。それは、農業大学校で、はい、試験を受けて、はい、合格しました。
なんか具体的にこの時点で、あ、やっぱりやろうって思ったようなきっかけがあったんですか。
まあ、やっぱそうやって資格とか一つ一つ取っていく中で、あ、やるんだろうなっていうようなな んとなくな考えができたんですかね。
大分はもうじゃあ3年って決めてたんですか。
あ、いや、最初1年だったんですよ。でその家畜人工授精師っていう、その牛に種付けするっていうのを要は練習をしに行かせてもらってたんですけど、なんか1年やったらものすごく楽しくて、2年目もその向こうの会社にお願いして、もう1年いさせてください。まあ、2年やったら3年目もやりたくなっちゃって、それでまあ結局3年間勉強させていただいて。
それってなんかどういう時に楽しいってなったんですか。どういうところがこう楽しいなと思われたんですか。
そのやっぱり自分がその受精って言って種付けをして子牛が生まれてきて、その子牛をやっぱ見たら、今まで見てた子牛とやっぱ違って見えたんですよ。これは自分のその手によって生まれた子牛なんだっていうのを、ちょっとそういう感覚になって、あ、じゃあもっと頑張ったらもっといっぱい生まれるんだっていうのが、子牛を売る時にもやっぱ悩みますよね。
ですね。愛着湧いてくるっていうか、
すごく優秀な血統の子牛とか、
はいはい、
ものすごくやっぱ頭数もいるんで、すごく人に懐いてくる子もいるし、全然人に懐かない子もいるんですけど。
あ、そうなんですか。
って言いますね。やっぱ性格が人それぞれというか、牛それぞれなんで、
全然知らない世界ですと。
まあ、私たち生き物扱ってますからね、やっぱりね、物じゃないんでですね、やっぱりね、そういう愛着も湧くこともありますしね、やっぱりね、僕らも飼い手ですけどね、大事に扱わないといけないものじゃないっていうことはずっと意識してますね、やっぱりね。
山口さんはご出身は、は
い、私ですね、島根県じゃないんですよ。実は生まれは広島県で、広島県の東区にあるの牛田新町っていうところで生まれ育ってます。
牛田
牛に田んぼでまさにって感じなんですけど、
ね、ちょっとなんか気になっちゃった、
はい、そうですね。
あ、そうなんですね、はい、それから いつまで広島に、
25歳、一応専門学校卒業したんですね。広島の会計学院っていうところを卒業したんですけど、はい、卒業してですね、ミュージシャンになりたいっつって言ってですね、一時期オーディションをいろいろ受けてまして、はい、で実際 にはソニーミュージックエンターテインメントっていう、はい、まあ、今もあると思うんですけど、うんうん、そこでレッスンしたりとか、あとレコーディングしたりだとか、実際にした時期があったんですね。まあその時はまあ定職に就かず本当バイト、いろんなバイト掛け持ちしたりしてた時期が、専門学校卒業して4年ほどあったのかな。その時に専門学校時代の親友が島根県の浜田市でスーパーマーケットをこう事業として経営してて、手伝ってほしいっていう風に、声をかけてもらったのがきっかけですね。
でスーパーマーケットで働かれてたんですか。
スーパーマーケットで働いて、最初は青果やってましたね。
今は増田にいらっしゃるんですか。
そうです、そうです、私今絹屋の精肉バイヤーなんですけども、10年ほど前にもともと一番街という浜田のスーパーだったんですけども、合併して今は絹屋の従業員になって、浜田から増田の方へ、来てるっていうような状態です。
ハートフルデイズ。さて皆さん、津和野町京村牧場の京村浩平さんと、広島県出身で増田市株式会社絹屋のバイヤー山口文康さんのお話、まだまだ続いていますよ。
山口さん、京村さんのお肉は一味違う。
そうですね、やっぱり京村さん、お父さんに最初牧場に行った時に言われたことがですね、すごい印象に残ってるかなっていうふうには思ってるんですけど、 その時に言われたのがやっぱり自然な放牧している、自然なままの状態でお肉を提供したいっていうことを重きに置いておられているっていうような、より自然な環境で飼育された牛肉そのものを提供したいと言われたのかな、うん、でお客様に京村さんのお肉ってどんなお肉ですかっていうふうに聞かれた時は、赤身が多くてですね、ヘルシーで柔らかいお肉ですっていうふうにお伝えしてます。
へ、
それを伝えるとですね、もう本当ファンがどんどん増えてきてて、ね、今、もう最初から京村さんのお肉を目当てで、来店されるお客さんも今増えてきております。
ありがたい話です
京村さんもやっぱりそのお父さんの思いっていうのを受け継いでらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、サシが入ったお肉もそれはそれで素晴らしいと思うんですけど、どんどん差し入れてどんどん大きくしてその回転効率上げてっていう買い方もしようと思ったらできるんですけど、その京村牧場としてその取り組んでる牛の飼い方っていうのが、それよりはやっぱりその地元から出てくるその米を収穫した後の藁だったり、で今ツワノの酒蔵さんから酒粕もちょっと買わせていただいてるんですけど、で、まあ、その酒粕もまあ元々は酒蔵さんに聞いたらお金を払ってこう処分してたものだったらしいんですよ、
はい、
でそれをまあうちは今度買わせていただいて、まあ、それが酒蔵さんのちょっと収入にもなればいいかなっていうところと、まあ、地元のそういう食材っていうか、まあ、食材というか牛の餌になるものをこうちょっとずつですけど集めて、今時な言い方をするとちょっとサステナブルな買い方というか、自分たちの地域の中でこう循環していけるような、まあ、農業ができればなと思って、酒粕と米ぬかと大豆、ね、くず大豆、あとはその水戸のその柚子が産地なんですけど、はい、その柚子の絞りかす、
皮とか、
はいはい、そういうのを購入してきた餌と混ぜてちょっと調整しながら
食べさせて、
はい、
なんかそういうなんか、ね、出会いっていうのもすごい大事になってきますよね。
そうです、
そうです ね、
ね、育てられる人も作る人もなんかお互いの思いがマッチしないとなかなかうまく回らないのかなってお話を聞いてて思ったんですよね。
キヌヤさんの方はローカルブランドっていう、その取り組みをされてて、その地元の食材を、まあ、なんて言ったらいいんですかね、あれは、
まあ、地元の食材を、まあ、一緒になって販売していくっていうことで、このローカルブランド協力会っていうのがあるんですけど、これがですね、今から15年前、設立しておりまして、ローカルブランドを LB って僕ら呼んでるんですけど、ローカルブランドの商品を、キヌヤ全体の目標金額 30% 以上にしようっていうことで始めております。15年前は会員数の方が92名からスタートしてるんですけど、今、直近では916名、10倍、約10倍ですかね、今拡大して。
そんなに増えたんですね。
そうなんですよ。そのうちの京村さんも、
あ、
会員さんでやっていただいてるっていう形でですね、今非常に増えて、やはりローカルというものに付加価値がつけられるんですね。こだわりだとか生産者さんの思いだとかっていうのを、消費者さんに知ってもらうことで、安く売ることは大事なんですけど、必要以上に安くしなくても販売できるっていう、
やっぱり絹屋自体が地元に根付いたスーパーなんですね。
そうですね、やはりそこが一番最初絹屋に勤めた時に思ったことでしたね。やっぱり地元の方と一緒に、まあ、経済を回していく、地元で、育ったものを、地元に還元して、地元にお金を落としていく、僕がこのキヌヤっていう会社すごいなって思ったところでしたね。
広島から来られたわけじゃないですか、
はい、
その島根の西部浜田増田の印象っていかがでした？
そうですね、最初は本当にびっくりすることばっかりでしたね。
びっくりすること、
知り合いないんで、広島から島根に来た時に友達いないじゃないですか。もう、まあ、友達のつてで来たんですけど、その当時友達結婚してたんで、もう仕事帰ったら一人 ったんですね。知り合いもいないし、そしたらああちょっとお酒でも飲みに行こうかなと思ったら、あれお店開いてないなちょっと今日はあれだな、じゃあ映画でも見ようかなと思って、レンタルビデオ屋さんでもちょっと行こうかなと思ったら10時ぐらいでもう閉まってるとかあのもっとびっくりしたのが、あの信号が点滅してたっていうのがあの点滅信号初めて見たなっていうような驚くことばっかりでしたね。
京村さん、そういうのあるあるですか？
いや、あるあるですね。やっぱその京村牧場に研修に行きたいって言って、やっぱ県外から研修に来られるあの若い方とかおられるんですけど、信号って点滅しかないからどうやって進んだらいいの
そうそう、特に赤の点滅ね。そうそう
そう夜になったら黄色の点滅から赤の点滅に変わったりするところがあるんで、それで分かんないとか言われたり。京村牧場があるのはサブミっていう地域なんですけど、はい、信号がないっす
それそもそも信号じゃない
か、そもそも信号がないです。
もう皆さんじゃあびっくりされる。
そうですね。
京村さん、生まれ育った津和野町自体に思いがあります？今後どうなってほしいなとか。
今後どうなっていくんですかねただあの今津和野町がだいたい6000人ぐらいの人口がいるんですけど、それが3000人になるらしいんですよね。いずれ、
うん、
そうなった時にあの自分たち その取り巻く環境、まあ、間違いなく今変わってはいってるんで、自分たちがその畜産を産業としてやっているその環境がどうなるのかなとか、3000人しかいなくなったらお肉食べてくれる人が半分になっちゃうなとか。
いやそれは深刻な問題だと思いますよ、それはね。私どももあのスーパーマーケットでまあ、今のですね若い世代にどうやって地元に残っていただくのか、どうやって地元の魅力を私たちが伝えていくのかっていうところと、あと高齢者の方々にどうやって長生きをしていただくっていうこと、この両軸をやっぱり考えて、地域活性化になることをあの京村さんともですね、皆さんとこうどんどん仲間を増やして一緒になって頑張っていきたいなっていうふうには思ってます、うん、今後ともですね。
本当その、まあ、人口減高齢化って言って、まあ、パッと聞いたらやっぱこう暗いイメージしかないんですけど、うん、その日本でもこの人口減とかその高齢化のペースで言ったら、この島根の津和野とか増田っていうところは全国でも本当トップクラスですよ ね、最先端を僕らは行ってるんで、やっぱりそういう今から変わっていく環境に適応するためのチャレンジっていうのが今からできるっていうのは、まあ面白いところかなと思いますね。
そうですね、ね、
素晴らしいですね。すごい非常にプラス思考で励まされました。
どんなことが生まれていくのかすごい楽しみ。
そうですね、
うん、
悩んでたっての環境は多分そんな変わらないので、うん、それを楽しめればいいんじゃないかなとは思いますね。
ああ、いいですね。
まあ、今後どのように変えていけるかっていうところとモデルケースになれば
そうですね。
ですよね。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。